Akshara Kuchu Sancho. Issets kara shissetsu made o yomi tashimasu. Watashi wa mita. Umi kara ippiki no keimono ga nobotte kita. Kore ni wa chippo no tsuno to nanatsu no atama to ga atta. Sono tsuno ni wa tō no kammori ga ari, sono atama ni wa kami o kegasuna ga atta. Watashi no mita sono keimono wa hyō ni nite ori, ashi wa kuma no ashi no yō de, kuchi wa shishi no kuchi no yō de atta. Ryū wa kono keimono ni chibun no chikara to kurai to ōkina ken ito o ataeta. その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。俗で全地は驚いてその小物に従い、そして理由を拝んだ。獣に権威を与えたのが理由だからである。また彼らは獣も拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、4週2ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて神に対する怪我しごとを言い始めた。すなわち神の皆とその幕や、すなわち手に住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民の支配する権威を与えられた。地に住むもので、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の隠し記されていない者は皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある、と書いてあります。私たちはこの中三章を二つの部分に分けることができます。第一は今読みました一節から十節までです。第二の部分は中一節から中八節までです。最初の部分においては、海から来る獣、すなわち、反キリストのことを見ることができます。この反キリストは、悪魔の力の道具であります。この反キリストは、悪魔の国に送る高い地位についているものです。この反キリストの国は、全世界を支配している国です。次の部分においては、私たちは力の獣、すなわち偽預言者のことを見ることができます。この偽預言者は悪魔の誘惑の道具であります。偽預言者は反キリストの教会の頭であり、世界の宗教を支配するものです。黙示録中2章において私たちは悪魔が地上へと投げ落とされたことを見てきました。終わりの時代には悪魔は特別な憎しみを持って 神のためであるイスラエルを迫害するのです。悪魔の神に対する最後の戦いが展開されるのです。この時に悪魔は自分の道具となり、自分の意志に全面的に復讐するものを探し求めているのです。この二人の人物が反キリストであり、偽預言者なのであります。終わりの時には悪魔の三位一体が形成されるのです。なぜならば悪魔は真実なる神を罪に真似ようとするからです。父なる神に対しては悪魔なる理由が対応します。救い主なるイエス・キリストに対しては第一の獣である反キリストが対応します。聖霊に対しては第二の獣、偽預言者が対応するのです。私たちははじめに悪魔の力である第一の獣について考えてみたいと思います。反キリストは世界の国家の政治的な支配者としての地位についているのです。私たちはこの獣である反キリストの党の特徴について考えてみましょう。第一番目の特徴は、この獣は七本の角と七つの頭と頭の冠を持っているのであります。その頭には髪を汚す名がついているのです。それは一体何を意味しているのでありましょうか。黙示録中三章は黙示録の中でも最も恐るべき章であります。中三章は主イエス様がこの地上に千年王国を打ち立てるために再臨される前の三年半の期間を記しているのです。悪魔に用いられる道具は人間でありますが、その悪知恵においてはここにおいて獣と言われているのです。ギリシャ語の言葉によれば野獣という名前で記されているのです。反キリストの国、悪魔の国は地上のあらゆる権力、あらゆる支配権等を持っているのです。理由である悪魔が七本の角と七つの頭とを持っているように、第一の獣である反キリストも同じものを持っているのです。それはこの獣が人間を超えた地へと世界の支配権を持つことを意味するのです。塔の冠は政治的な力を表しています。しかしこの冠は頭の上にではなく角の上にかぶせられているのです。これは大きな力と広いない権力とを意味しているのです。神の名を汚すという言葉はローマ皇帝についても与えられた呼び名でありました。ローマ皇帝は自らを神、あるいは神の子、あるいは救い主、また主と呼ばせたのです。汚すということは神の栄光を奪い取るということです。第三ドイツ帝国においてヒトラーについて、彼は昨日も今日もいつまでも 変わらないものであると言われたのです。これが神を汚すということです。反クリストも比べるもののないものと自らを言い表すのです。自らを失敗を犯すことなく完全なるものであるというのです。結局反クリストは究極の権威を持つものであるというのです。反クリストは全人類に対する支配権の要求するのです。すなわち全人類に無条件の復讐を要求するのです。これが反クリストの、すなわち全世界を支配する反クリストの特徴です。人間が力を持って復讐をさせられるとき、そこには必ず悪魔的な力が働くのです。概念的に見ればこの時代は技術的に科学的に最も偉大な業績を上げる時でありましょう。最長の政治家が反クリストと共に政治を行い、全世界に活気がもたらされることになるでしょう。そして最後の黄金時代が到来することになるでしょう。あらゆる手段を持ってこの時代には神の皆が汚されるようになるでしょう。この時代は悪霊に作る時代であり、このゆえに神に対する憎しみが高まるのです。この時には子羊である主イエス様の支配が意識的に退けられるようになります。主イエス様の皆の栄光を奪い取り、その栄光の代わりに自らの名を誇ることが行われるのです。反クリストがこの時には銃の連邦国家の支配者となるのです。この銃の国家は古いローマ帝国の領域の中に打ち立てられることになるのではないかと思われます。銃の角は銃の国家と銃の国王を意味しているのです。黙示録中7章の中2節をお読みいたします。あなたが見たチッポの角は中二の王たちで、彼らはまだ国を受けてはいませんが、獣と共にひとときだけ王の権威を受けますとあります。冠は大きな